かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。Bコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日はオープニングからゲストにご登場いただいてます。女性個人投資家株ブロガーのひなさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひなさんはご自身のひなの株ブログをはじめ、書籍やウェブメディアでの執筆など幅広く活躍されています。今日はですね、注目しているテーマや具体的な銘柄たっぷりと伺ってまいります。はい、今年2月以来のご出演ということ で、
そうですね、
久しぶりですよね。
また呼んでいただいて
3回目
になりました。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。今日ひなさんのちょっと好きな分野のお話だということで。
そうですね、ちょっと話が長くなったら、
いい止まらなくなったらどうしようという話を いやいやいやされてたので、みんなでワイワイ参りましょう。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信もしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のコメント欄からも受け付けています。また番組ウェブサイトにはひなさん持ってきていただいた今日の資料などを用意していますので、ダウンロードしてお使いください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケット、岡三オンライン証券提供の資料を見ながら確認していきたいと思います。皆さんからのコメントにもありますように、日経平均今日大幅下落となりました。747円66銭今日はですね、下落しまして 28,751 円62銭ということで、先週末に比べますと994円25銭のマイナス、 3% を超える下落となりました。またマザーズ指数も 2% を週間で超える下落ということで、全体的に相場弱いなという印象ですね。今週1週間どう見ますか。まあ、祝日挟んだので、
そうですね、
4日間ですかね。
まあ、祝日のうちになんか勝手に景気上がるのかなと思ってた人いたのかなと思うんですけど、まあ、週末にかけて、ね、これ南アフリカ株っていうのかな、まあ、あので
コロナの変異
株で南アフリカで、まあ、あのワクチンをまあスルーするような株が、まあ、出たと、うん、いうことで、まあ、世界的に株式市場今日はもうアジアから始まっているんですけど、まあ、下落と、いう形で、まあ、米国もお休みだったんですけど、まあ、この CFD がですね、まあ、動き始めてからずっと下落と、いう形なんですけど、どうなんですかね。これってまあ現状日本ではまだ、まあ、発見されてないということなんですけど、まあ、これが蔓延するということを織り込んでの動きになっているのかなと思ってますので、うん、まあ実際これが何ともなく抑え込めたりすれば、まあ戻んじゃないっていうぐらいでいいのかなと僕は思ってるんですけど、だってこれでなんか死亡しましたみたいな人がたくさん出るっては別にないわけだし、まあ、世界各国で流行してるわけではないわけだから、うん、まあ抑え込めればどうかっていうのもまああると思いますし、まあこれってじゃあ何だったのっていうと、まあ利益確定よりは焦っちゃったんだよねっていう形だと僕は思っているんですよね。うん、でまあこういう時って結構そのまあ大きな、なんていうのかな、そのセクターの動きが見えてくるんですけど、いまいちなんかそんなものも なくですね、うん、まあ、あの海運天気が過ぎは若干高かったんですけど、まあ、それ以外はまあマイナスなんですけど、まあでも空運はちょっとまあちょっと、ね、この、新たな株が流行るというのはちょっと別だと思うんですけど、はい、そうですね、かなりまあ大きなですね影響を受けると思うんですけど、まあ、それ以外はまあ日経平均の下落の近辺で、まあ、買いもほぼ収まってますので、うん、まあ、そこまで気にすることも現状なかった中、先ほどだけ下がっていったのかなというのが、まあ、一つのパターンで、あとこの変異株に経口薬が効くのかっていう話もまあありますよね。だからこれってワクチンが効かないっていう話もあったと思うんですけど、まあ、経口薬が効くかどうかちょっとまだわからない部分もあるし、まあ、これから多分出てくるね、そこをまあある程度 織り込んで盛り込んでからね、今傾向が上げているかもしれないというのもあるので、うん、これだけでこんなに、まあ、下がってもいいのかなと個人的には思っていると。と考えるとやっぱり、まあ、利益確定量焦ったということなんじゃないかなと僕は思ってますけどね、うんうん、
今日ひなさんに持ってきていただいた資料も見ていきたいと思うんですけれども、ひなさんは今日あれですね、資料で3万円を前に足踏みする今の日経平均株価についてというふうな題名で持ってきていただきました、はい、確かに11月に入ってからですね、2万9000円台での動きすごいレンジだったと思うんですね、まあ、今日ぐっと下がってしまって2万8000円台になってしまったということなんですけれども、まあ、直近今週1週間もちろんですけれども直近のその日経平均の動きに関してはどんな見方をされていますか。
はい、あくまで個人投資家目線になってしまうんですけど、もともとこの時期って税金対策の売りが出やすかったり、あと12月の IPO、うんうん、30社くらい今年も出ますので、多いですよね、やっぱりそれを買うための資金捻出の売りみたいなものって出やすい時期ではあるかなと思うんですね、うん、ですがやっぱりこれ3万円って大台を皆さんちょっとすごく意識されてると思うんですけど、基本的に私はあまり意識をしないようにしていて、はい、というのは今の日経平均の構成銘柄ってすごく値が下株を採用する流れになってきてますよね、うん、なので先日も任天堂とかキーエンスとか村田製作所とか採用銘柄にね組み入れられましたけど、そういう一株あたりの値段が高額な値が下株がこう主体になってる指標になってきてしまってるので、自分のそのポートフォリオ保有銘柄のその上下と連動性がなくなってきてるなって思うんですね。日経平均がすごく上がってても自分の保有銘柄があんまり動いてなかったり、またその逆もあったりっていうのをちょっと肌で日々感じているので、昔の日経平均を構成してた銘柄と今はまたガラッと変わってるんじゃないかな。なので基本的にあまり日経平均で大事なね経済指標ではあるんですけど、あまりそれで一喜一憂しないようにしてるということと、あとやっぱりトピックスとか騰落レシオとか他の指標なんかも一緒にチェックしたいなと思うんですね。で、騰落レシオも見ていくと日経平均上がってる中下げてる銘柄の方が値上がりしてる銘柄より多いんですね、うんうん、11月なんか特に、はい、ってことは日経平均は上がってるんだけど、うん、下げてる銘柄の方が中身は多いよっていうことなので、うんうん、そういうことを考えていくとあまり日経平均でこう大差をしなくてもいいのかななんていうふうに思っています、
うんうん、そうですね、トピックスに関しても皆さんから意見いただいてますけれども、冷静な分析で同じ意見ですという方も、はい、いらっしゃいますけどね、はい、確かに今週はトピックスに関しては日経平均よりも若干その下げ幅が限定的だったということで、はい、まあ、2.9% の下落ということになりました週間で。ビーコミさん、今後の注目点どんなところになりますか。
そうですね、まあ、この下げがどこで止まるのかっていう、まあ、株価的な要因があると思うんですけど、うん、まあ、でも悪材料は続かないと多分下がり続けないと思っているので、まあでもこれは案外米国が市場が開いたらこれより上で引けんじゃないかなって気もしてはいるんですよね、
うん、
まあ、ただニューヨークダウに関してはまあ個別銘柄でちょっと変わってしまうところがあるので、
最近特にね決算手がかりで
日替わりで何か決算とか悪材料とかが出て日替わりでまあ下げてしまうことがあるので、まあ、そこに引きずられがちな日本株っていうのが見えてたんですけど、
うん、う
ん、まあでも実際どうなんですかね、金利もまあある程度落ち着いてはきましたし、うん、なんかまた成長株買うみたいな形になるかもしれないなってちょっと思ってますけどね、まあ、日本だけ相変わらず付き合いましたっていうパターンかもしれないよね、
うん、
まあ、原油も下がってるし、だから結構その、うん、また買い直すにはいい水準ではあるかなと僕は思ってるんですけど、
うん、
まあ、来週だからどこかで反発すればもう十分じゃないっていう気はしてますけどね、まあ、ただ日経平均に関しては、まあ、どうせあと1000円で止まるんだろうっていうのはまあ普通にみんな思ってるので、まあここ買うの待ってる方はね、まあ、2万8000円割れから手出していくっていう形になるんじゃないですか、
うん、うん、
実は今日出しとかないと間に合いませんでしたっていうこともあるかもしれないけど、
週明けってことですか、
押しが浅くてね、
うんうん、そうです、なるほどなるほど、そうですね、うんうん、ではちょっと個別でも確認していきたいと思うんですけれども、今週その騰落目立ったものの中で東証一部騰落率ベスト30ですね、 まず見ていきたいのが7211の三菱自動車です。こちら週間では 5% 以上の上昇となりました。
そうですね、まあ、これ円安に対する、まあ、その業績のプラスが結構出るような、まあ、会社と、いうことで感動度結構高いんですけど、うん、まあ、中国とかに、エンジン部分を売ったりとか、まあ、あとは EV が得意ですねという会社なので、まあ、EV は、まあ、ずっと三菱自動車に関しては僕は、まあ、推奨というか、まあ、自動車の中では面白いんじゃないと、まあ、EV が、まあ、先行しているし、EV の販売の比率が非常に高いし、まあ、基本的に在庫も、まあ、あるだろうし作れる余力もあるだろうしとなると、うん、EV シフトが起こった時にはかなり注目が集まるよねと、いう話をしてまして、足元ちょっとこの EV 車に関するまあ、その補助金ですね、が、まあ、東京都であえて、積みましたりとかも、あったりとかしますので、これがあるとかなり安くなるのかなというのもあって、テスラも案外安いモデルだったら300万台になるかもねぐらいなふうに、まあ、ちょっと言われて、まあ、まあ決まってないからあれなんですけど、まあ、そういう意味ではまだまだ上に落ちて実はここまで来たけどあるかもしれないというところですかね。うん、はい、
7211三菱自動車ですが今週末408円で終えています。うん、11月25日ということで昨日年初来高値を更新、426円まで上げる場面がありました。うん、ではもう一銘柄確認していきます。うん、東証一部の上昇率9位に顔を出しています7744能率工機ですね。こちら週間でこの時代の中 11% を超える上昇だったということです。
そうですね、はい、能率工機はもともと DP とあのフィルムの写真を、現像する機械をまあ作ってすごいシェアを持った会社なんですけど、うん、まあ、もうみんな印刷をしなくなって、まあ投資会社に変貌するという形で、まあ、持ってたバイオ系というか、まあ、医学系情報系の、ね、会社がですね、まあ、上場して結構な時価総額がついたりとか、まあ、あとはパイオニア、旧バイオニアの DJ 部門買ったりとか、いう形で結構ね、あとペン先の会社か、うん、まあ、いろんな、まあ、先端的な M&A をずっとやってるんですよ。で、まあ、収益も整ってきてっていうところで、まあ、次の材料待ちなんですけど、まあ、ちょうどですね、証券会社のですね、まあ、倍がね、出まして、結構高いですね、株価設定がされているというところで注目されたというところですかね。
7744能率工機ですけれども、今日高いところで9月下旬以来の、高値2690円をつけました。2569円で終えています。では続いてビーコミさんの過去の振り返りの銘柄も確認していきましょうか。
まあ、このチャットワークを4448のチャットワークをちょっと振り返りたいなと思ってるんですけど、
はい、4448チャットワーク、こちら6月11日にご紹介しました。うん、紹介した日の終値が1121円ということで、今週は1329円で終えています。
うん、これはまあ和製のビジネスチャットツールとこういうところで、まあ紹介していきなり決算が悪くてぶっ下がってしまったんですけど、その後まあしっかり持ち直してきて、でまあここのいいよ、こういいんじゃないっていう、まあ一つのか、で、まあそのカタリストはですね、この無料でまあしばらくある程度使えていた部分が結構厳しくなってですね、うん、有料化しなければいけないユーザーがかなり増えるんじゃないかと、いうことで、まあ、そこがまあプラスに働くんじゃないっていう話をしてたんですけど、まあ、直近の決算ではそれがすぐ、ね、反映されるわけがないので、なのでまあその3ヶ月経って今回の決算でそれがようやくまあ浸透したと、うん、いうことでして、やっぱり、ね、値上げ効果が効いている、値上げというかまあ無料の範囲を狭めて有料化するユーザーが予想通り多かったねと。で、まあ、ビジネスでまあ中小双方中心かもしれないですけど、やっぱりまあどこで連絡取るっていうと、まあ、LINE でもまあ取れるんですけど、うん、まあ、LINE もビジネスっぽいのはあるんですけど、でもまあスラックかチャットワークか、かなというところなので、まあ、ある程度の仕事で使っている人いると、まあ、課金しなきゃいけない。僕もついに課金しなきゃいけなくなりまして、先々月ぐらいからね、払ってるんですけど、
チャットワーク。
チャットワークですよね。
そうなんですね。
14グループぐらいで、7グループぐらいからもうそれ以上いくと課金しなきゃいけなくなっちゃったんですよ。うん、だから結構ね、うん、ああ、なんかそういうユーザー増えてると思います。
課金って具体的にはどれぐらいの金額なんですか？
月500円ぐらいだったんじゃないですかね。はい。それがやっぱ積み上がるので、
なるほど。
いいですよね。
うんうん、3人、4人いて2人も課金してるって、すごいですね。なんか今、そういう時期なのかも。
今日これでやりましょうみたいな話が。
私も随分前に課金されました。
あ、そうですね。だから結構好きな人はこれ結構好きですよね、
うんうん、使ったことないですチャットワーク、はい、うんうん、
スラックだとねやっぱ過去のが消えちゃうんですよね無料で使ってると消えやすいんですよ。
どこから使うんですか。
あ、まあ、ビジネスでのチャット、はい、だから例えば、まあ、連絡しましょうとか、まあ、ネット上でとりあえず、まあ、ウェブミーティングとかして連絡どうしますっていうと、うん、大体そのチャットワークかスラックか、まあ、テレグラム使う人もいるんで、テレグラム日本語じゃないからちょっと分かんない人もいるけども、僕も結構テレグラム使ってるんですけど、それとか、まあ、LINE かっていうぐらいで、とりあえずグループ作りましょうってなるので、
ビジネス専用ですね。
そう、
チャットワーク、
僕もビジネスばっかりしか使わないですよね。
資料を送りやすいのと、うん、LINE で送ってちゃうと消えちゃうじゃないですか。
そうそうそう、掲載機会が7日とかそんなしたっけ、うん、
で画像もチャットワークで送ると綺麗に送れたりとか、
うん、質感、ね、うん、
そうなんですよ。なんだかんだでね使ってる人多いなというのがありまして、八木さんとか使ってない？
私はスラックか、あとはフェイスブックのやってる何でしたっけ、メッセンジャー、
はいはいはい、
メッセンジャーがすごく多いですね。はい、
そうだからいろいろ立ち上がるよね今、だから4種類ぐらい立ち上がってボンボンになるから、そう、そのね、チャットワークとかスラックとか、あれまとめるツール出てくれたらいいなと思うんですけど、
確かに
ないかな。
そうですね、誰に何返信したか分かんなくなってきますからね、もうあれね、
間違ってる時ありますよね。
そうそうそう、
あ、これ裏垢だったみたいな。
それはないか。
違うやつ、
それ違う SNS でした。4448チャットワークですが、今週末1329円で終えています。この後はゲストのひなさんにじっくりお話を伺います。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券なら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
ファミリーチキーマーケット情報局。
ここからは本日のゲスト、女性個人投資家株ブロガーのひなさんにお話伺ってまいります。先ほど3万円を前に足踏みする今の日経平均株価についてお話しいただきましたけれども、こういった状況の中ですね、では今どんなことに注目しているのかということで投資テーマ持ってきていただきました。それがこちらになるんですけれども、ズバリ電気自動車ということですね。
はい、そうなんです。昨日もマーケットプレイスで鎌田さんが詳しくお話ししてくださってましたけど、やっぱり新聞を見てもメディアを見ても話題にこと書かないテーマかなと思うんですね。やっぱりまず2050年までに温室効果ガスを実質ゼロにしましょうという、もう世界挙げてのカーボンニュートラル提唱されてますので、もう日本メーカーだけでなくね、世界中の自動車メーカーが一気にEV にこうシフトしてるという感じです。で、海外からもどんどん輸入されてますし、もう何でしょう、ジャガーとかボルボに関しては、うん、EV メーカーに俺はなるってこう宣言までしてしまってるくらい、海賊みたい。そうそう、そうなんです。そこまで宣言もされてるので、そういう流れになってるのかなと、ガソリン車大好きな私はちょっと寂しくも、あるんですけど。
価値が上がります。
僕も昨日買っちゃいましたよ。注文入れてきましたよ。
ね、も
ずっともう、ずっともうガソリン車を買い続けようと思って、ある分はね、持ってたい。
私もガソリン車大事にしていきたいなって思ってるんですけど、ね、でただその電気自動車とかハイブリッド車っていうのは、はい、生産工程がちょっと複雑で、作る過程でガソリン車よりも多く二酸化炭素を排出してしまうっていう、そういう問題もあるんですね。なのでこれからそういう課題も解決しつつ、どんどんいろんなメーカーがそういう あの可能性をかけた研究をしていくと思うんですけれども、あの私一番自分が EV を気にするきっかけになったのが2年前の千葉で起きた台風、大型台風で10日間の大規模停電を経験したんですね。であの時37度の猛暑が毎日続いて、うん、電気が使えないと、うん、あの田舎なので水も地下から汲み上げるんですよ、電気で。なので水も使えない、もちろん暑い中エアコンも使えないっていうこと でそういった時にあのリーフが53台ほど千葉県にこう提供してくれて、各自治体とか福祉施設であの給電、その電力支援みたいなのをしてくれたんですね。でそういった話も聞いて、ああ電気自動車、特に日本の電気自動車ってそういう給電システムを搭載しているので、そういう災害時にも身を守るための手段ね、給電システムがそういったことに活用できるんだっていうことから、こう注目していきたいなと思ったテーマの一つでもあるんです。でその時にね、B コミさんが、ロックアイスをですね、と自宅まで届けてくださって、
ひなさん家行ってきたんですよ。
そうなんです、あの本当に水も氷もまずどこも売ってないですし、まあ、もう冷蔵庫の中もどんどん腐ってしまって、でロックアイスをビコミさんが朝コンビニをあちこち回って、は
い、で持ってくるわみたいな話で持ってったんですよ。
すごい助かったんですね。
あのね、なまんもう信号も消えるんですよね。だから、
あ電気消え
ないから、なくて信号ないのが怖すぎるから、めっちゃ怖かったですよ。
確かに、
うん、どうやって連絡するんですか、電話は。
あそれは、LINE で連絡 したんですけど、
私とはつながったんですけど、つながらない家もたくさんあって、2階に上がればつながるとか、電話もままならない状態。
携帯の充電みたいなのはもう、ま
あ、あの自治会が発電機を持っていて、だけどそれも皆さん暑さで疲弊しているので、発電機ってすごく大きな音を出すんですね。なのでその音が迷惑だとか、まあ、そういう苦情もあったりして、だそういうことを考えると本当にこの EV 車から給電できるって、やっぱりアイテムとしてもね、
そうですね、
これから注目なのかなと思いました。でこういったことからすごく裾野が広いんですよね、EV って。あのここにも書いたように車体であったり電池部材、モーター、あと充電器って幅が広いんですけど、今日はちょっといくつか私の気になる個別銘柄を取り上げてきました。
はい、車体リチウムイオン電池の素材、そして全固体電池というふうに挙げていただいていますけれども、はい、車体に関しては、
はい、あのもうこれはもう皆さんご存知のメーカーさんですので、ここ一つ一つはお話ししませんが、あの昨日も鈴木からね、あの軽で100万円台で買える EV を発売しますよなんてニュースも出てますので、日々どんどん新しい情報を仕入れて、あの株価もどのように動くか皆さんにもチェックしておいていただきたいなと思います。でやっぱりリチウムイオン電池ですよね、注目は。あの日本もノーベル賞を取ったテーマになりますの でここでいろいろやっぱり銘柄数多いんですけど、私ダブルスコープ、あの注目してみました。
6619のダブルスコープ、水準確認しておきますと、はい、今週末898円で終えていますね。
はい、あのリチウムイオン電池 のセパレーターで有名な会社ですね。あのこれビーコミさんどうでしょう、ファンダメンタルズ分析で投資する人にはちょっといまいちかなって思う。
そうですね、バリエーション高いけどし、ブレがあるからちょっとなかなか難しい。
で結構中期計画も裏切られちゃったかみたいなのもあるんですけど、やっぱりそれファンダだけじゃなくて、チャート見てもらっても分かるように個人投資家にやっぱり人気の銘柄なんですね。でここすごく IR を出すのが上手なんです。あの見てもらうと分かるんですけど、内容とか出し方とかがやっぱり個人投資家好み あの出し方をされるの でそういうなんだろうな、すごくいいことをしていても IR があんまり上手に、上手じゃない企業って個人投資家に注目されにくかったりするんですね。そういうことを考えるとここは本当にうまくやってるなという感じがします。あのただちょっと決算においてはね、下方修正出すような可能性もなきにしもあらずなので、節目節目の決算はちょっと気をつけて見ておいた方がいいかなっていう感じの銘柄 でも注目してます。はい、
6619ダブルスコープ、今週末898円で終えています。続いてが全固体電池ということですね。
はい、あのもうね、夢の電池っていう、もうリチウムからさらに次世代の電池って呼ばれて期待されてますけど、ここに挙げたまず太陽誘電さん、 これ半導体関連でもね、はい、有名ですね、はい、でここやっぱり今損益改善してます、うん、でちょっとダブルスコープと違うところは、ちゃんとこれ2019年に全固体電池を開発しましたよって発表してくれたときに、21年には量産するように頑張りますって言ってくれてたんですね。したらちゃんと先月末に全固体電池を今年度から順次市場に投入しますよって発表してくれてるんです。なのでそういうちゃんと期待に応える動きをしてくれているということ、うん、あとやっぱりこう今株価高いんですけど、うん、今東証一部銘柄でもグロース株化してるような動きのものってありますよね。昔の東証一部銘柄と買われ方が違うというか、うん、そういうちょっとこうマザーズが不調で、うん、でも東証一部銘柄が買われてるという流れもあるので、うん、それはやっぱり個人投資家がここのイノベーションとか技術革新にこう期待してるんじゃないかなって思うんですね、うん、なので、まあ、老舗銘柄ですけど注目してます、
うん、6976太陽誘電ですが今週末6490円で終えています。続いて5214日本電気ガラスですね、
はい、はい、そうなんです。これ11月18日にずっと開発を進めてた全固体電池の駆動に成功したって発表してるんですね、うん、でこれはやっぱりその電池で何が一番重要かってどれだけ走れるかっていうのも大事なんですけどやっぱり安全性なんですよね、うん、使ってる時のもそうですしこの開発してる段階の時もそうだし、ただこの今日本電気ガラスの電池っていうのは発火とか有毒物質発生の懸念がないですよっていう安全性高いですよっていうこういうアナウンスをしてくれてますので、そういったところっていうのは魅力かなと思って実際株価も買われてます、
うん、そうですね、
でこれまた速く走るためって電池だけじゃなくて、うん、車体自体を軽くしたりとか燃費を良くする部品も必要なんですけど、うん、ここがやってるそのガラスの強い樹脂これが EV を軽くするということもできるそうなので両面から気にしています、うん、
5214日本電気ガラスですね、今週24日に3185円まで上昇する場面がありました。今週末の終値3035円となっています。改めてひなさんの注目銘柄おさらいしていきますと、車体に関しては7203トヨタ、7267ホンダ、7201日産自動車、7211三菱自動車、リチウムイオン電池素材に関しては6619のダブルスコープ、全固体電池は6976太陽誘電、5214日本電気ガラスとなっています。スバルはどうしたっていうお考えもコメントの中でありますけれども、
ちょっとこうパワポを入れるときに悩んだんですけど、ちょっと、うん、すいません、まあ、
それは後半にお話します
ね。そうですね、この後ゆっくりお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、ということであっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さあ大和さん、ひなさんのお話いかがでしたか。
やっぱ EV だなって思ったんですけど、どっから入っていいんだろうっていう問題がこの
次の山本さんの銘柄は EV にしてください。
ああそうですね、宿題が出ちゃった。
どこから入るか
そうですね、
電子決済の時に QR コードの会社だとみんなの収益が集まりやすいみたいな、そういう推理を入れたいなと思います。
裾野が広いっていうことなのでね、はい、はい、ではちょっと大和さんの銘柄も楽しみにしております。
ぜひぜひ、
はい、ラジオタイム、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝孝さん、そしてひなさんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。